水沢由美の今日は何色。さてね、今年はもう異常気象、地震、関西を襲った台風21号でしょ。まあでもだいぶね良くなったとはいえ、あの時関西空港海になっちゃいましたよね。最大風速50メートル以上ですよね。もうそんな中、被害の現状に本当にもうあーっと胸を痛めた途端ですよね。翌々朝だったかしら、午前3時ぐらいでしたね。北海道東部を襲いました震度7の大地震、道内ブラックアウトということで、もう北海道中が停電になってしまった。もう本当に怖いですよね。大災害です。それから次の22号台風ですよね。香港に上陸して、もうホテルの強化ガラスまで打ち破るほどの強風、もうかわいそうでしたね。すごかったですね。人間がぐるんぐるん回ってましたからね。香港、台湾、そしてフィリピン、日本では関西方面の皆様ね、本当に大変です。まだまだだと思いますけれども、本当に、頑張っていただきたいと思います。そして地震の北海道の皆様、本当に辛いことだと思います。香港、台湾、フィリピン等の皆様、本当に心より心よりお見舞いを申し上げます。頑張ってください。それがちょっと悲しいお知らせばかりなんですが、15日、私もすごい尊敬している素晴らしい女優のキキキリンさんがお亡くなりになられました。もうね、私キリンさんとお会いしたのはずいぶん前なんですけれども、ニューヨークでお会いしたんですけれど、ちょうど私長男がお腹にいましてね、でそのお腹を見て、あ、お産はね病気じゃないんだからね、私ね、私なんか産む時はね3階の分娩室まで自分で歩いて上がったわよなんて元気づけてくださってね。それでなんかもうとっても素敵な着物を着てて、なんか古風柄のね、なかなかねないお着物だったんでね、いいですねって言ったらね、あ、これね古着なのよ、いいもの見つけられるわよ、着物はね着てあげなくちゃダメよってね、本当に楽しそうに話してくださいましたね。そうですよね、着物着てあげなきゃね、着物はね嬉しくないですしね。まあ、そんな話をしながらピアノの方が始まったらね、ミュージシャンの方にこう目を細めて見られた、あの横顔今も覚えてますね。本当に残念ですけど、本当に頑張られてありがとうございました。なんか ここのところですね、私次々ともう心を痛めている私だったんですが、今日はですね、とってもいい嬉しいニュースが飛び込んでまいりました。今日のゲストの方なんですけどね、ハンサムです、ハンサムお話はですね、寿司通の方にはもうたまらない、知ってらっしゃるかと思うんですけど、1999年から連載がもうね8本近くも、コミックスがドラマになるという新番組が始まります。江戸前の旬、BS ジャパン7チャンネルでございます。10月13日スタートということで、この作品にご出演のこの方です。
渡辺博之です。
こんにちは、ありがとうございます。
ずっと話聞いてて、いやちょっと盛り上げなきゃいけないなという気もなるし、
はい、
残念なことばっかりですね、
本当にね。そう、本当にね。いやでも今日は渡辺さんが来てくださいましたし、はい、このお寿司の話っていうと、やっぱり日本人にはやっぱりねなくてはならないし、このうまい寿司を食べさせる職人芸と言ってもいいんじゃないかと思うんですけど、それを今回おやりになるわけですよね。
親方なんですよ。
親方ですか、ね、渋い。
菅健太君が、はい、この主役の旬という役なんですが、
あ、菅健太さんってあれよく子役、
子役から
て、そうですよね、はい、とっても可愛いお子さん、今おいつになったんだろう、
22歳ぐらいになってるのかな。
わあ、それで
なってないかな、
渡辺さんの息子役ってことですか、
はい、そんなもんですよ。僕の息子も21だし、
あ、そうですか、う
ん、孫がいますから。
本当ですか。
6歳、4歳、2歳って。
うわ、あ、そうだそうだ、フェイスブックで見ました、お誕生日のケーキ、はい、ということで、その、はい、寿司職人の技を やっぱりあの番組はもう始まる10月13日の0時、0時から始まるので、12日が終わったすぐですね。
そうですね、そういうことですよね。
ですね。
そうです
ね。明けたすぐに見られるということなので、はい、間違いないように。10月13日になった途端に見られますからね。BS ジャパン7チャンネルでございます。
はい。
はい、それでこの、はい。役作りにこう頑張られたところってどんなところですか、
ね。まあ、寿司を握る練習
と
教わって、
はいはい、いやあれ難しいですね。
でもね、20年ぐらい前に宮本信子さんが主演されたフィルムドラマで、やっぱり寿司の職人をやって、その時もね、寿司大学っていうところに行って、
寿司大学ってあるんですか。
あるんです。渋谷にあって、そこに1週間ぐらい行って、で握り方を教わってます。だから握り方っていうのは、まあ、何でしょう、もう究極、うん、その手元のなんか普通見ないでしょ。
うん、そうですね。まあ、お話ししながらなんか、ね、
そう、お話ししながら、でも握ってる方は各々その美学があって、小手返しとか本返しとかって返すんですけど、その時 の、 あ、はい、あの見え方ですね。でそういうふうに思ってこう観察してると、ある人はこう鳥のように、ある人はこうしっとりと、なんですか、鳥じゃなくてこう精悍な馬の走りのようにって、こういうイメージが、
ね、
僕のイメージですよ。そういうふうに見えたりですね、はいはい、あるいは折り紙を折ってるように見えたりって、どれもどれもこう綺麗なんですよね。それはもう握る人が、あの握り方の美学を持ってて、でそれをそのこのドラマの中でできるかっていうと、そう簡単にはできないですから、
そりゃそうですよね。
だから全体こう見てたイメージ、あのよく包丁を拭く、まな板を拭く、本当に布巾をね、あの何回も何回も一日に使うんですね。でどっか行く時にも右手にこの布巾を持ってるんですね。でそういうとことか、それから握る時に手元を見ないって、はい、常にお客さんと会話をしながら、
うん、
お客さんの欲しいタイミングとか、それで1話1話、まあ、12話あるんですけど、あの1話1話に必ずね、なんていうんでしょう、日本独特の何やぶし的な江戸っ子 の、 その人情物語みたいなのって、読んでてほろってくるんですよ。
じゃあ泣いちゃう。
台本読んでて毎回こう涙がポッて出てくるんで、1話ごとに、
あ、
これ面白いなと思って、やっぱり台本で決まりますからね。
そうですよね、そうですね。で
原作を読んだら、うん、なるほどと、
うん、
それで、あの例えばお茶に対するうんちくとか、アナゴに対するうんちくが必ず出てくるんですね。こだわりだとか、
は
い、マグロでもキハダマグロは、あの普通漬けには合わないって、それをわざと漬けにするとこの魅力とか、そういうのが出てくるんですよ。だからあの何でしょう、
うん、
そういうその、うんちく系、理論系と、それから感情、
うん、
それから必ず人の物語があって、それは見どころです。
うわー、ちょっとしびれますね。
やっててねじーんときますから、
うん、渡辺さんのその何ですか、握る感覚っていうのはどういう感じですか。鳥みたいなんです。
僕はね、武骨ですから。
武骨じゃないじゃないですか。ドラマーですもん。
だからまあスティックでこう、あのスティックワークの時に僕は心がけてるのは、やっぱりこうスティックが白いですから、
はい、
それがこうあの残像で見える時に手元を柔らかくっていうね、スティックがしなるように見せるっていう。
今目に見えてきました。
硬いスティックなんだけれども、残像を利用すると、それと手首の柔らかさが、あの打った時には手首が反対にこう傾いててというような、で指も使いますから、その感覚ですよね。
イメージで握って、
はい、大体こう、あのこう見えませんけど、
うん、
西田さんには見えますが、
うん、
あのシャリっていうのは右手 で、
あのご飯と
大体同じぐらいの、
ね、はい、
こういうふうにやるんです。
ああ、親指でくくって
押しながら、できた頃にこのネタを、切っといたネタをこういうふうに持つんです。
はい、
でこうやりながら、
ちょっとひらひらって
、こうひらひらやる人がいる。僕はやる方なんです。で乗せて、
はい、
3回で終わりです。
うわ。
で、この感じがこうなんですよ。
ちょっとお見せできないの申し訳ない
んです。なんて説明すればいいんでしょうね、こう。
あの人差し指と中指でクッ
く
っと
で左のね、左のその第一関節と第二関節の間にこう、
はい、シャリを置いて、
ね、置いてネタを置いてシャリをで裏返してまたそこで
わさびを、
あ、そうわさび入れます。あって
って。わあ、いやでもね、渡辺さんだったら渡辺さんのハンサムさだけでギャーっと行列になっちゃうじゃないですか。
それじゃダメなん
だ。
それじゃダメ。
まあ確かにこのお話はね、
僕は武骨で、ね、
武骨で、
あの表現が下手で、うん、長男が家を離れていくっていうね、で女房が先に死ん で、
うん、
でその女房が死んだのはお父さんのせいだって言って長男が出ていく、
うん、
でまあ、ある時和解をするような話も出てくるんですけど、
うん、
次男が、あ、三男もか、三男が、
はい、
その旬で、
健太、うん、
後を継ぐんですね、旬って、
はい、
一生懸命その、怒られながらも一生懸命前向きにいろんなこの寿司を勉強するんですね、
要するには、まあ、男は黙ってみたいなその昔風の日本男児、
う
ん、
そうですね、
男気みたいなところと、はい、
江戸っ子、
江戸っ子ね、
江戸っ子です、
うん、
で僕江戸っ子の人、まあ、長い付き合いのある人がいて、
はい、
それがモデルになってるんですけど、その人ってやっぱりね、何かにつけてこうテレアで、テレアだけど、うん、いい時は正直に素直に表現するんですね、うん、よかった、ひろゆきあれよかった、俺感動したって言うし、泣いてんだよバカ野郎って言うし、なんかその辺がなんかもうカラッとしてて、で表現するときは本当に表現して、でその人ジャズが好きなんだけど、
うん、
ベーシストがいいベース弾くと、うん、涙流してるんですよ、おい泣いてんのかって、うるせえバカ野郎って言うから泣いてないしねえよっていう、そういう気質なんですよね、うん、
でそのお友達のその横顔みたいなのをちょっと利用させていただいて、い
その感覚ですね、
感覚
で、で僕の喋る江戸弁にですね、
うん、
今は使われてないような江戸弁なんだけども、うん、ヘイサイデサとかって、サイデサ、
サイデサっていうんですか、は
い、出てくるんですよ、
あセリフに、セリフにある、
はい、あそれがスタッフの間でちょっと流行り言葉になって、うん、サイデサ、サイデサ
サイデサっていうのは、
そうですよ、
あそうですよ、
そうでございますっていう、
なるほど、
これは親方あの気がだなね、サイデサ、
ああなるほど、この愛用みたいなの、
茨城出身の僕がサイデサーをどういうふうに言えばいいのかなと思って、ちょっとサーが上がると、
うん、
サイデサー、サイデサー、
それでサーになっちゃう、
サイデサー、
サイデサー、
それがこうスタッフ内で、うん、もうすっごいあの厳しい条件の中で、
うん、
もうなんでしょう、1日3時間ぐらいしか寝れないような状況の中でみんながですよ、撮ってたんですけど、みんな明るくて、
はい、
でスタッフが本当に僕らより早く来て、遅れ早く帰る、遅く帰るわけですよ ね、
そ, すよね、
そのスタッフがすごくこう現場を盛り上げてくれてて、それ最低さ最低さ笑いもあるし、しまいにはね、あの子供にオレンジジュースが出てくるんだけど、そこのラベルに最低すって、うん、これだから多分 これがあの話題になってシーズン2がやるとすれば、うん、多分その中に1話に必ずサイデサーって誰かが言うっていう、
あそうですよね、
そんなコーナーを作ったりです、
ね、ああいいですね、サイデス、
サイデサー、
サイデサー、ちょっと楽しみですね、その辺もね、
はい、
ということで、12回ですか、
12回です、
12回、はい、ね、あのちょっと宣伝には12巻って書いてありましたけど、
そうです ね、 ね、
あなるほどなって、はい、こんな言い方
も、お寿司の言い方94巻か5巻出てるんですか、それとかけてんです
ねきっとね、全12巻、うん、
あの缶コミックの12巻と寿司の12巻とかけてるんでしょうね、
はあ、うん、これあの柳葉っていう名字になる
わけですか、そう柳葉、柳寿司、
柳寿司って、はい、ね、柳葉って言うとうちにもありますけどね、いつもあのトイレないと怒られちゃう、
そうだね、柳包丁はね
そうですね、いやいやいやいや、だから包丁さばきから、うん、そこ握り方から、うん、 それでもちろんセリフを喋らなくちゃいけないし、
それ当たり前。一番大事なのはそのお芝居ですよね。
ですよね。うん、なんかその息子さんとの関わり合いで、健太君との関わり合いで、俊との関わり合い、うん、でなんか一番グッときたなっていうところはどんなところですか。
いや、もう毎回それ出てき
ます。毎回男泣きしちゃう感じ。例えばどんなところ、ちょっとだけ。
いや、それはね、大体厳しく当たるんですよ。
ああ、そ
っ
か。
厳しく当たってって、でそんなことやってもしょうがないぞというような拒否をしていながらも、自分が信じたその握りを追求していって、それを陰からずっとあの、ね、
見守ってる、
見てて、で偶然にそこを通りかかるみたいにして、あ、これちょどう YG、 これどうだろうって、うん、うまいって言った
んですよ。ちゃんと言ってあげるんですね。うん、じゃちょっとあの怒るとき、一番怖い怒り方ってどんな風に言ってますか。
怖い怒り方はね、
ブスッとしてる感じ。
まあ大体ブスッとしてます。
一番言わないってのも怖いんですよね。うん、何を考えてるか分かんないし、次に何言われるか分かんないみたいな。
うん、だからその直接表現しないですね。
あ、なるほど。
お前には握る資格はね、もう板場に立つなとかね。
怖い。
だから分かんないんです、なんでか。
で
も物語があると、うん、あのちょうどいいところに布石としてそれが出てくるんですね。それで親父はああいうふうに言ったんだ。
なるほど。そうすると旬がそこで理解するわけですね。
そうそう、卵の割り方とか。
あ、
見てる人は、うん、見て終わったら多分寿司を食べに行くとき食べ方が違ってくると思う。
そうかもしれませんね。私ね、一回なんかね、食べ物の、あの、はい、のれんみたいなの、はい、あのやってた時があって、あちこちのお店にね、行く番組やってて、でそのお寿司屋さんに行ったんですよ。うん、そしたらね、怖い方で早く食えみたいな待ったら味が変わるだはいみたいな感じで、
それはいいかも、いいかもしれない、
ね、やっぱり美味しいところをパッと握ってるのに、うん、あのお客さんによってほらお酒飲んだりタバコ吸ってる、タバコ吸うんじゃねえや、うん、みたいなすごい怖かったけど、ね、あ、なるほどなっていうふうに思いましたけどね、
うん、お茶はね、あのぬるめのお茶を出すときにはお茶の味が勝ってしまうんですね。だから待ってるときはぬるめのお茶を出して、
はい、
で寿司を食べるときにはちょっと厚めの寿司あのお茶を出すというようなことが、あの板場の調理場の方ではやってるわけですよ。
いや、ゾクゾクですね、それ。あ、そうなんですか。
どこの店でもやってるんでしょうけど、そういうところにこう気を使ったりですね。あれ、握り終わるまでにどれだけのいろんな人の思いとか、うん、最終的にその握る人の、うん、お客さんに対する、職人に対する思いですね。それから人間味という味が加わって一貫がうまくなるんですよ。
うわ、
それは手で食べてくださいとかね。
あ、なるほど、
うん、よく見てるとこの握った寿司を手前に置いていく、
うん、
置き方、
はい、
置く時 の, その手の形、
ええ、
それから置いた後に手を引く形を見るといいですよ。うん、もう僕はうまくできませんけど、人それぞれには美学があるんですね、やっぱり。職人さんってね。
そうか、じゃあそのお客さんが、まあね、だんだん慣れてくると、このお客さんはどんな取り方をするかみたいな、ね、ところまで見て、はい、置き方も考える。
うわ、いや、だってその職人、それもです、職人さんの置き方、
うん、なるほどね。
で手の引き方、
職人さんの、
うん、それはその一応握ったものに目がいって、
うん、
その目にいったものに邪魔にならないような、そういう美しい手の引き方とかってやっぱり職人さん研究してるらしいです。
あ、そうか、はい、美しい寿司、そのお寿司が見える形に手を引く、
はい、で左利きの人には向きが違っておくとか、ね、
あ、
うん、それからそのネタの向き、お客さんにはこっち側を見せるとか、
うん、あれなんかほらやっぱり素人だから切るときになんかうまく切れたりするとすごく新鮮なこのね、ジューシーな形に切れるんだけど、なんか間違って切るとなんか全然ジューシーに見えなかったりするじゃないですか。
あれやっぱりなんか、
ね、切り方とか
包丁さばきも非常に大事ですからね。包丁さばきはできない、 いくら勉強してもできなかった。あれはもう長年やんなきゃダメです。
もうだってね、何十年でこうやっぱり。
大体飯炊きでね、3年ですよ。
飯炊き3年。
それが。
焼き8年とか言いますよね。いや焼きはね、あの、
でも。シャリ作るのにね、3年かかるのに、そんな一朝一夕にね。
なかなか持たせてくれませんよね、包丁ね。はい、包丁1本で勝負して
るんですからね。包丁1本60万とか70万とかするわけですから。はい、それ使わせてもらうわけですから、
すごいな。だから包丁一本だけど、やっぱりそうやって使われる方は何本もお持ちになってるでしょ。
短いのとね、
ね、
長いのとか。でその親方は
何百万ぐらいですよね。
どん弟子にあげて、でのれん分けしたりするんですよね。
いや、
うん、だから包丁っていうよりも僕は刀ですね。触ると刀です。僕刀の研ぎ師 の役をやったことあるんですけど、あのだからその時に、あの、何でしょう、刃物の刃の美しさと恐ろしさってもう十分知ってるんですけど、素手でにあの握って研ぐんですよ。刃の方を握って研ぐんですよ。
あ、そうなんですか。研ぎ師刃の方を握って、
だから緊張するんです、うん、でそういう経験があるので、あの包丁を使わせてもらうときにね、これはもう無限に扱えないという、
うわ、
で常にこう、あの濡らした布巾で拭くんですよね、
うん、
で必ず研ぐし、自分で研ぐんですね。
なんかね、必ずもうあのしまいにはきれいに研いで、あの翌日のために備えて、ね、はい、まあ、だからその場その場でも研ぎながら、うん、そのきっとお魚によっての切り口なんかのことも考えながら研いでらっしゃるんでしょう ね、きっとね。
本当に手はいつも清潔にしてますよね、今、
やっぱり寿司場には女は入っちゃいけないって言いますよね。
まあね、昔から、うん、でもあの去年、あ、今年か、去年かな、あの寿司の、うん、あの、琴っていう、
はい、
あの舞台をやったんですけど、それ日本で最初の、玉寿司の話なんですけど、
はいはい、あ、はいはいはい、
あそこの琴さんという初代とか2代目なのかな、
はい、
女寿司職人の話なんですけど、
ね、はいはい、
あの寿司職人、まあ基本的に男って言われますけど、
うん、
体温が女性は高いので、でもそんなことないですね。ただ気質が男の気質の場所なので、
ああ、そうですよね。
それはもう板場とか調理場だけじゃなくて、
うん、
貸しに行って、
うん、すごい重たいね、もの見たり、
世界もね、
そうですよね、ダイナミックですよね。
築地もちゃんと出てきますから。
あ、そうなんですか、うん、もう最後の築地ですよね。もう少しでね、はい、新しい方向に移ってしまうの で
築地のその買い出しに行って、
はい、
その築地の人たちの男気っていうか、うん、そういうのも十分描かれてるし、
そうですか、うん、じゃあ築地の風景も見られるし、ね、実際にあの魚選んで、はい、その魚をさばくみたいなところまで見られるんですね、はい、いやー、なんかゾクゾクしますね。
僕も楽しいですよ、ゾクゾクする。
ですよね、うん、いや、それがもう
やっててね、面白かったです。
あ、そうですか。
なんかね、あのすごくこう限られた時間で、
うん、
朝早く、それもちょっと遠いところまで毎日1時間半とか2時間車運転して行くんですけど、
スタジオの
お寿司屋さん、スタジオです、はい、お寿司屋さん借りるだけです。
なるほど。
お寿司屋さんが営業してないところをギリギリ貸していただくので、朝7時から、
はい、
夕方5時には撤収、
うん、
で5時から店開けますから、
はい、
大変、その間で取らなきゃいけないんで、
うわ、
普通は12本ったら3ヶ月でワンクールだから
ね。そうですよね、
3ヶ月ですよね、
はいはい、
それを1ヶ月で撮りましたから。
そうなんですか。なんか、出演者の方もたくさん出てらっしゃいますよね。
そう
ですよ、赤塚元さんとかね、あのどんな役で出てる
のか。赤塚さんの役どころはね、うん、あのもう定番というかご意見番というか、
ご意見番、
毎日釣りの名人なんだけども、
うん、
まあ、あの隠居生活をしてお金があるんでしょう、銀座ですから。
あ、なるほど。
毎日毎日そこに来て、うちの家庭事情も知ってる、お客さんの事情も知ってるって、黙ってこう飲みながらね、
うん、
あのちょこちょこっといいことを言うと。
へえ、うん、それはちょっと役得ですね。
役得です。いいところ、いい役してますね。
へえ、そうなんだね。あのもう赤塚さんもね、食べ物大 好きでね、昔お料理ね、してたくらいですからね。
握ってる方はあんまり食えないんだけど、
うん、
そのお客さん役の人は結構食べれますよね。
あ、そっか。え、じゃあもう本当渡辺さんが握ったやつを、
僕が握ったのを食べたら食べてもらいますよ。
そうなんだ、はい、いやー楽しみですね、それはね。はい、というわけで、10月の13日になった途端ですよ、0時から、はい、はい、ということで BS ジャパン7チャンネルでございます、はい、10月13日深夜0時スタートでございます。お楽しみに、ということで、
よろしくお願いします。
はい、もう渡辺さんも張り切っておりますから、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。それで、あの、渡辺さんまだ帰ってもらっちゃう困るんですけど、はい、渡辺さんだって出るのたくさんあるじゃないですか。9月の25日ですか、もう迫っておりますね。早く放送しないといけないんですけども、布施さんがお書きになられてるんですか。
そうなんですよね、8月13日かに他界されましたけど、ね、熱中時代とか名作を書かれた方ですけど、
はい、まあ、あの書き下ろしで友情というタイトルで、
は
い、友情
コスモスのバラードという、はい、これもう20年ぐらいあのやられてる舞台なんですけど、ずっと受け継がれてですね。
そうですか。なんか600回超なんていうか、ね、ふうに書いてあります。
今回で、ね、600回を超えるんですね。
あ、そうですか。
まあ、骨髄バンクのドナーをあの募るっていう意味もあるんですけども、
はい、
もうちょっとこう理解してもらおうということもあって、
うん、
骨髄バンクもこういろいろバックアップしてくれてる。
なるほど。あの白血病なんかね、時にもね、本当にあの
これ原作が、原作っていうか本当のアメリカであった実際にあった話を日本流に書いて、
はい、
で最初はその布施さんが書く前にですね、映画で友情という映画のフレンチップかな、
はい、
あの三船美佳さんが多分デビューになると思うんですが、はい、まだあの 10代の時に、
あ、若い頃ですね、綺麗、
この内容で映画でやったんですよね。
あ、そうだった、はい、
その映画を見て、
うん、はい、
多分書かれたと思うんですけどね、
うん、
で僕はその先生役です。
先生役ですか、
はい、
いいなあ。生徒さんたちは本物の生徒さんですか。
いや、本物の生徒という、これ中学生の話なんですけども、実際はもう20歳前後の人たち、
はい、
専門学校であの演技を勉強して
る、勉強されてる方って、まあでもそれこそね、
卒業生とかです
ね。ああ、なるほどなるほど。9月の25日から27日、
はい、
9月25日は火曜日です。27日が木曜日まで、はい、赤坂区民センターで行われます、はい、一般が4500円、高校生以下1800円になっております。はい、赤坂区民センターですからね。お申し込みはどうしたらいいんですかね。お問い合わせが劇団の方ですね、03-5620-8557、11時から17時の間にお電話くださいということでございます。うわー、こちらの方も先生役、
はい、
頑張ってください、
はい、
間違ってあの握らないように
いや、俺ゴルフが好きなんだけど、
あ、そうですよね、
ずっとゴルフできなくて、
はい、
ずっと寿司握っててクラブ握れなかったからね。
あ、どうですか、感触が全然違う。
全然違いますねシャリってね、
うん、
固めちゃダメなんですよ。
あ、そうなの。
一口入れた時に柔らかくほどけるぐらいでないと、それで形が崩れないように出すんですね。
なるほどね、やっぱお魚の硬さと合わせたシャリの、
そうそうそう、
そのこうね、合った感じ、
はい、入れた途端に口の中でほどけるぐらいの、
なんかすごくお寿司食べたくなっちゃったいいね、はい、でお寿司の方は、はい、10月13日からですからね。そしてまだまだご出演がありますよね、
はい、
これは10月ですかね、
10月10日11日12
日、はい、までが東京で、
あ、そう、
10日から12日までが、東京公演ですね。
東京赤坂、
はい、読売ホール、
ね、あの、
有楽町読売ホールですね、はい、そして9月9日から、あ、ごめんなさい、10月、ごめんなさい、あの、前売りが9月9日からやってるっていうことだったんです、ごめんなさい、10月の18日から21日まで、
はい、
これが神戸の方でございまして、はい、神戸の方は、松方ホールですね。
そうです、
はい、
はい、
ということで、もう、
これは面白いですよ。
あ、そうなんですか。これは
まだね、あの、稽古始まってないんですけど、
はい、
あの、 台本の段階で俺はもうやりたいって言ってダブルキャストって言ってたので俺シングルでやりたいって言って、
うんうん、そうですよね、はい、
面白い話です。
あら、
阪神・淡路震災の後の話なんですけど、
はいからはい、被災地で
実際にそういう、はい、あの被災された方を元にエピソードを作って、エピソードがいくつか出てくるんですね、
はい、
で僕の役目は移動レコード屋さん、
あ、移動するレコード屋さん、
そう、あの古いワーゲンに乗ってですね、でその中で暮らしていると、
はあ、はい、
それで水沢さんみたいなそのディスクジョッキーが、あの喋ってるのが毎回楽しみで、でアルバイトで来てるのミュージシャンが、うん、その放送を消すんですよ。
あら、
消してちょっとマスター聞いてよ俺の曲って、チキンジョージンこれだったら出られるかなって、そういうやり取りがありながら、そこに訪ねてくる、レコードを売りに来る買いに来るお客さんのエピソードがあるんですね。で、まあ、あのそれも
売る人の人生
読んでて必ずエピソードごとにこう感動するんですよね。
なるほど。
じゃあこれやらせてくれって言って、ね、
もう感極まっちゃうんだけど渡辺さんは、はい、でもそのくらいじゃないとやっぱりねやる気出ないですよ ね、
そうですね、
本読んでぐーっとね、その中に入れ込まさせてもらえて、
これが朗読劇なので、あ、普通の芝居じゃないので、まあ、どうなるか分かりませんけど、
はい、
あの普通の芝居もいいですけど、はい、朗読劇だから僕たち の、 その読んでるのを聞いて、まあ、資格もありますけども、それでこう情景を想像してもらうわけですよね、
うん、そうなんです。
だからお客様はその想像するというところで参加するんですかね。
楽しみが
もっと面白いと思いますよ。
そうなんですよね、それぞれの方の耳を伝わってこう、はい、頭脳の中でいろんな映像が生み出されるわけですね。
多分いい映像出てくる、僕も本読んでて映像出てきました。
楽しみですね、こちら
で最後にそのすごいオチがありますから、
どんなオチ
なんだ、読んでてこうちくしょーっと思うぐらいにね
これが来るかみたいな、そうですか。じゃあもう次々に忙しい中、はい、今日本当によく来てくださってありがとうございます。はい、あのね、せっかくなのでちょっとあの素顔というかあのお聞きしたいなと思ってね、なんかあの渡辺さんって子供の頃ウルトラマンとか仮面ライダーとかお好きだったんですか。
いや、好きっていうよりまあ、人と、まあ、一緒ですよ、普通の子供のように、
うん、
ただウルトラマン仮面ライダーを見ていて、
うん、
例えば空を飛ぶ、
はい、
ウルトラマンが空を飛ぶ、ロケットが宇宙を飛ぶっていう時の映像が、はい、もうちょっとなんとかなんねえかなって子供の頃に思ったんです。水平に飛んでるのにケツから出てる火がこう上に上がっていくっていうね。でうちカメラ屋だからちょうど8ミリで、自分も中学生の時に8ミリでこうあの映像を撮ったりしてたんですね。
あ、だから写真綺麗ですよね。海見てて本当写真素敵だな。
フェイスブックのね、
ね、
まあ、あの親父がカメラマンだったんで、でその時に僕考えたの、
うん、
これ上から逆さに下に向かってロケットが飛ぶように、うん、あの吊るして、
うん、
そうすると火は上に上がるわけでしょ、真上に。
そうですね。
それをカメラを横に向けて撮ればいいのになと思ってたんですよ。
頭いい。
下から扇風機で煽っててね、
うん、
いいんじゃねえかなと思ったりですね。
わあ、すごい。それが小学生の頃、
うん、
まずそのかっこいい。
二面性があって、うん、ドラマの中に入ってってウルトラマンすげえ、うん、かっこいいって、
うんうん、
自分もウルトラマンになりたいっていうのがありながらも、仮面ライダーになりたいっていうのがありながらも、そんなあのことを考えてて、ちょっと二面性があったんですよね。
あ、そうですか。
で、まあ、僕はカメラ屋の小僧ですから、うん、生まれた時から親父のレンズが俺に向かってたわけですよ、
うんうん、
もういっぱい写真がありますから、
うわ、
レンズのこっち側にいて心地よかったんで今役者やってると思うんですよね。
なるほどね、うん、もうやっぱり生まれながらにしてそういう方向、まあ、宿命ですよね、ですね、ね、お父様が作ってくださったと言っても過言ではない、ね、
芝居してても、
うん、
カメラだいたい今何ミリ使ってるなって、画角はこのぐらいだなっていうのは
分かるんですね。
分かるし、最初のリアクションはカメラマンのリアクションが一番最初に気になります。
あ、なるほど。
覗いてる人ですから、
うん、あ、そうか、 うん、確かにカメラマンの方がちょっと まずそうな顔したりとかすると、なんか絵が違ってるっていう表情かなみたいな、
で多分カメラマンの方はほとんどがその映像の中で失敗がないように、変な影が出たりですね、うん、変なものがあったりしないようにっていう、
マイクがね出ちゃったりドキドキしますね、
そういうところでそのカットをちゃんとやるわけですけど、そういう人の心を動かせるような芝居ができたらいいなと思うんですね。
なるほど。
でそう、うん、心が動くと多分あの
必要以上に、
ね、寄ってきたりするんですね。
いや本当にあの、うん、今置きっぱのキャメラとかもあるじゃないですか、はいはいはい、それは置きっぱなんだけど、はい、やっぱり見ていてくださるキャメラっていうのは、うん、あの動かないにしてもやっぱり全然なんかパワーが違う感じもしますよね。そうですね、そうですね、やっぱりあるんですね、きっとね、
そういうことが多々ありますよ。
いやすごい今すごく素敵、もう一回言ってくれませんそのキャメラマンの目をこう集中させたいというか、
カメラマンが覗いてて他のところに意識がいっていながらも、うん、カメラマンの心を動かすような芝居ができたら、
それですね。
カメラマンも違うんです、やっぱり、うん、一回だけカメラマンが泣いてた時がありました。それは僕だけじゃなくて、その一緒にやってた芝居が良かったんでしょうね。
なるほど。
でこれはあのこの感覚が忘れなくてやってるんですけど、それからそれがあのいつかまた動かしてやろう、その心を動かしてやろうっていう思いありますけど。
うわあ素敵ですね。もうぜひぜひぜひぜひ。
そういうふうにあのなるようにこう僕は育ったので、でも結果的に。なりたかった、出たかったウルトラマン、
うん、
ガイアというのに出て、
はいはい、
それから仮面ライダー
という
ものになって、
はい、
それからガメラも出て、ゴジラも出て、
うんうん、ゴジラも出ましたよね。
これはもう、はいはい、グランド、
はい、
なんですか、グランドスラム、うん、やってるんですよね。
すごい。
でガロっていうのも最近出てますか、出てましたから、最近までガロ、
はいはい、
でこれあの G が多いんです。ゴジラ、
はい、
ガメラ、ウルトラマン、ガイア、
うん、
それからガロ、
うん、
で、デーモの僕がライダーがガオーって言うんです。
あら、グッドですね。
5G なんです。
5G のグッドで。
グッドね。
最高ですね、
はい。で、アメリカには G ファンクラブっていうのがあって、
あ
世界中から、
はい、
ゴジラとガメラの G なんですよ。
はいはい、
そのファンたちが、1年に1回1週間シカゴに集まって集ってですね、ホテルを借り切ってそこであのいろんなイベントをやるんですね。で着ぐるみを作ってくる人とか、
うん、
それからもう何でしょう、特撮をする人とかですね。
へ
そこに僕1回呼ばれて行ったんです。で、まあ、ゴジラカメラに出てるっていうことで、うん、意外に海外の方が知ってるんですね。
あもうだって向こう夢中で見ていたようですよね、うん、もう、はい。
でその時に夜は近くにある映画館でいろんなのかかるんですけど、ウルトラマンガイアがかかったんですよ。
おお本当ですか。
ゴジラとガメラのファンクラブなのに、はい、ガイアがかかったんですね、
はい。
でそこを僕は見に行って、
うん、ちょうど見に行った時にご自分も出てて、
そうそうそう、で僕が来てたからかけてたかどうか分かんない
ん
ですけど、
うん、
でもまあ毎晩満員なわけですけど、
うわ
僕が出てくるとね、スタンディングオベーション、口笛が吹いたり、うえーってなって
る、ね、あそうなんですよね、向こうであの映画見てると、もう拍手はするし、ピーピーするしね、日本はね、あの静かに見て、あの終わってもそのまま静かにね、まあ、時折拍手があるかなぐらいで、うん、本当に静かでしょうね。
でもね、話違いますけど、うん、本当最近あの、こんなに話題になる前に、前というか、最初の頃に、カメラを止めるなっていう。
あ、見ましたよ、見ました。
あれをケイズシネマで見たんですね。
はい、
で偶然だったの、ケイズシネマにガチ星っていうあの映画を応援しに行ったんです。
はい、
でステージでトークショーを阿部君と
主
役までやって、
はいはいはい、
でそれで終わりなんだけど、
うん、
見たかったあのカメラを止めて気になってたやつが、はい、あかかるって。あこれあのガチ星以外はこれから3回、かかるんだな、じゃあ次の回って言ったら、うん、チケットなかったんです。
いや私も実は昨日見に行ったんですけど、
昨日ですか？
そう、ね、もっと早く見に行きたかったんですけど、口が回らなくて、あまりの満員さにびっくりしちゃった。
もう今はもうどこでも満員です。
もうどこでも、
その時まで満員だったんですよ。まだそんなにこんなに情報がいってないのに、それで次の回を買って3枚だけ残ってたんで、
はい、
で喫茶店で時間潰して行って、うんうん、で見て最初の32分ぐらいは何この野郎って思うんだけど、
あのワンキャビもずっとね、もう
ワンカットはいいけどさ、
手持ちですからね、
芝居がさとかって思ってるんだけどそれから後半ね、なるほどって、あんなにね声出して笑ったこと俺ないです。
あ、そうですか。
で最後は誰もいないのに俺立って拍手しましたから、みんな拍手してた。
ね、いやいや本当にね、
その時にね、アメリカの思い出したんだけど、うん、でそしたらスポットがパッと当たって、監督と出演者が出てきた、
うん、あら、
黒い T シャツ着て、
まあ、
ああ儲けたと思って、それで即それが終わって、
うん、
T シャツとパンフレットを買ってですね、
あら、
うん、サインしてって言ってサインをもらって
ですか、
すいません一緒に写真撮ってもらっていいですかって言って、
いいな、
であの格好して写真
を本当に、う
ん、でその時に思った、
はい、
これ世界行くなって、
うん、なるほどね。いやもうね、特にちょっと映画を撮ったり撮られたりしてる人に撮ったら、はい、何十倍も面白いですよね。
映画を作ってる人はもう、はい、もう何十倍面白いですよ ね、
映ってない部分でどんだけ
中身が分かるから
ね、スタッフがね動いてずっこけたりなんかしても本当
に、でもあれは本当にね、時間はある、金がないけど時間はある、情熱はあるっていう人がしか撮れない。
そうですね、
どれだけリハーサルしてるか。
そうですよ、最初のね
2、3分のあのワンカメの場合、
確かに最初ね、もうちょっと短くてもいいなと思って、
ワンカメなんだけど、うん、あ、ワンカットなんだけど、ワンカメじゃありませんから、メイキングまで撮ってますから。
そうですよね、3台ぐらいから、ね、
そう、ワンカメで撮ってる映像をカメラが撮ってるわけでしょ。
そうそうそう、
ワンカメで、
はい、
でその情景をメイキングが撮ってるわけです
から。
素晴らしいですよね、これ。
ねえ、アイディアはね、気がつけば、あ、もっと早く気がついてもよかったかなって言われれば言われるけど、
ね、
本当に映ってない部分のスタッフがどれだけ苦労してるかね、カンペ出すの。ただいま、アクセデント。
そうそう、こうなんだよ、こうなんだよ。
つないで、つないで、みたいな。でなんかね、本当だから最初に見てたら、なんか、なんでもそもそ動く人がいるのかなと思ったら、どうしても出なくちゃいけないみたいな人がいたりとか、もう本当に、
よく知ってやられましたよね。
ね。
これも素晴らしいです。監督も素晴らしいし、う
ん、はい、
主演が、まあ、主演の人の発案っていうか、
うん、
監督と出会って、こんな映画を作りたいっていうところに、
うん、
山
田孝之さんですよね、うん、昔水泳の、なんですね、すごい、
あ、そうですね、
ね、少年だったら、はい、もう立派なプロデューサー
で、現場にプロデューサーとしているわけですけど、はいはい、その図も面白いし、なんていうんだろう、それから伊藤さんっていうプロデューサーも若いんですけど、
はい、
その4人の、うん、タッグというか、もともと3人ですけど、
うん、
その思いがずっと貫かれてて、
はい、
現場にその生き生きとした若い、そして芸術的な感覚がずっと現場に空気には流れてるんですね。
はあ、そう
ですか。はい、で僕は阿部君のお父さん役なんだけど、
はい、
出てこないんですよ本当は、
うん、
死んだとこから始まるから。
ああそうですか。
そうなんです。
ただ
回想で出してくれることになって、
はい、
まあ、亡霊みたいにして出てくるんですけど、
うん、
よかったです。
じゃあ
室井茂さんがお母さんで、
僕
の女房なんだけど、
で
安倍晋之助さんの顔と僕の系統が似てて、
はい、
僕の長男に非常に似てるんですよね。
あ、そうなんですか。
申し訳ないけど、その芝居前にちょっとハグさせてって、僕背が大きいんだけどグーッとハグしてそっから芝居始まるんですけどね、
はあ、うん、まあ、そういうのってね、すごく大事ですよね。
で秋田で撮ったんですが、うん、秋田の人が本当に協力的でですね、
うん、
毎日こう炊き出しして、ケータリングに対してご飯を食べさせてくれる、
はあ、
うん、今でも交流があるみたいですよ。
あ、そうなんですか。
アクションの方々とは、は
い、それはいつ頃からいられるんですかね。出会わないと何時だ、10月11月1月あ1月1月だそうです。
もうちょっと手前で死者とかどんどんやると思います、
ね、そうですよね。
あの見ると見た方がいいです。
はい、見ます。
今までないようなあの気分になりますから。
ああ、そうなんですか、
はい。息子と見に行ったんだけど死者を、うん、
はい、
息子も俳優やってるんで、どんな演出かどんな芝居するのかと思って見てたんだけど、
はい、
ちょっと目が回ったって。
ああ、そうですか。
いやダメだ、息ができないって。そういうそのアクションではないんだけど、
うん、
監督のその編集の仕方とか、多分初めてじゃないですか、ああいう編集の仕方って。
はあ、うん、ちょっと見てみないと
分からない。見ててね、なんかこう、はい、頭がこう揺さぶられるっていうか、映像視覚効果というか、つなぎ方というかね、
はあ、
うん、独特でした。
あ、そうなんですか、じゃあそんな見どころもある
デイ&ナイトですから、
昼と
夜となんだけど、うん、まあいいことと悪いことと、
あ、なるほど、
正と悪と、
うん、
正義と、
うん、
なんか悪じゃないけどそうじゃないものとっていう、そういうものの違いはどこにあるのみたいなのがテーマなんですけど、
はあ、なるほど。
本当にそのタイトル通りの感じですね、映像も、
はあ、
これがデイ&ナイトってデイ&ナイトって、
はあ、
それが昼間と夜じゃなくてですね、
うんうんうん、
映像の表現の仕方で、
はい、
捉え、なんかこう、あの使い方っていうんですかね。
じゃあ本当ちょっと楽しみですね。
すごいです
ね。あ、そうですか、はい。だって渡辺さんもおとりになるじゃないですか、監督としても。ね、おやりになるし、ね。
一本だけ監督したんですが、
はい、
その時のカメラマンが、あのカメラを止めるのカメラマン。俺ね、こんなカメラで安い予算 でこんなことをやるやつって他にいねえよなと思って見たら、曽根さんだった。曽根ちゃんだったらやるなと思って。
だから曽根さんがずっとカメラにグーッと持って走り回って、
そう
お部屋入ったり外に出たりもね、
その前から計算してるでしょ、ずっと。
もちろんね、
動きもね。
そうですよね。だから何回もリハーサルしておいてから撮るわけですから、
はい。曽根さんはね、すごく粘るんですよ。粘るんです。
っていうか、もう一回やらしてとかってそうですか、
うん、もう一回やらしてとか、絶対諦めない。うん、
あ、
もう日がないよ。ライトがないよ。大丈夫、大丈夫。それなりにっていう人なんで。で、ご自分も監督してアメリカでホラー映画を作ってたりするんで、本当に映像が好きなんですね。
なるほどね。
曽根さんだって見たときには、なるほどなと思いましたよ。
いや、でもだからあの映画ももちろんね、皆さん素晴らしいと思ったけど、そのいやカメラマンはって思いましたもんね。そんなカメラマンはってなんかちょっと会いたいなっていう感じが。
いや、会ったらね、あのいい男ですよ。
あ、そうですか。
キアヌ・リーブスに似てて。
え、来てくれるかな、うちのラジオに。今度
10年会うことがあればね。
そうですね、ぜひ番組に来れたいです。
すごくファッショナブルなヘアスタイルしてるんだけど、自分で切ってるんです。
あ、そうなんですか。へえ、やっぱり。
これ言っていいのかな。
じゃあ内緒にしていきますか。はい、今日はあのいろいろあのお話いっぱい聞いてありがとうございました。はい、渡辺さんにこれだけいろんな話をしていただいたんで、はい、でも歌も歌ってもらいたいななんていう希望が、
ね、
あるんですけど、まあ、一応撮らせていただいて、はい、よろしくお願いします。
はい、
何歌ってくれるかな。
砕け散った夢のかけら一つ一つ小さなその手で集め いざやり直すと笑っていた君の方にこぼれる涙を して生きているの。君は僕に尋ねたけど答えを急ぐことはない。やがてわかるか。何度だって立ち上がろう。恐れるものなどないさ。君を忘れないよ。互いの道歩こうと思う。どこかで会えるといいね。君から教えられた自分自身愛するよ。君から教えられた自分自身愛するよ。この子の人生を見届けられるなら、最後まで見守ってあげたいと思うね。おやすみ今日の日は、明日もいい子だね。あどけない寝顔だね。夢見ているのかな。頬寄せて頬寄せて、どうか健やかな毎日を毎日を与えてくださいね。 も全てをこの胸に鮮やかに焼き付けてしまっておきたいね。いつの日か一人で歩き始めるのだろう。今はまだ小さな手、幸せつかめるね。頬寄せて頬寄せて、どうか健やかな毎日を毎日を与えてくださいね。頬寄せて頬寄せて、どうか健やかな毎日を毎日を与えてくださいね。
申し訳ございません。いろんなこと喋らせるわ。歌わせ。申し訳ございませんでした。忙しいのに。
これ、後でピッチコントロールとかしてくれないですかね。
これがね、ないんですよ、うちの。大丈夫です。大丈夫、大丈夫。ということで、今日は素晴らしいお話、たくさん伺いました。渡辺博之さん、新番組、江戸前の旬、BS ジャパン7チャンネルでございます。10月13日の深夜0時スタートです。見てね。サイデさん。サイデさん。君に運が鳴り 君に運がなびら遥かな空よりまばゆい真昼の美ら海に輝く午後の日ゲストが渡辺博之さんでした。素敵なお仕事をされてますよね。さあ、今日聞いてくださってるあなたも明日が素敵な日になりますようにいつも祈っています。明日の カラーセラピーバイオレット。紫を代表する花はラベンダーがありますね。香水の原料としても有名です。心を沈静化させる効果を持つ色として広く人気が高い色です。さらに不思議な効果を持っていることを今日はご紹介したいと思います。それは神秘をイメージした色という要素です。人は誰しも自分には気づかない爆発するような力を持っているんです。日頃は出ないだけで、あるきっかけでそれが発揮されます。そんな時、バイオレット、紫色の服やアクセサリーを身につけてみてはいかがでしょうか。すなわち紫色にはインスピレーションを高め、感性を鋭くさせる作用があるんです。バイオレット、皆様もぜひこの秋インスピレーションを高めて難しいことにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。この秋、素晴らしい結果が出るかもしれませんよ。はい、というわけで、今日は渡辺博之さんゲストでございました。皆様もどうぞ、お体に気をつけて、これからまたいいことが起こりますからね。 The best is yet to come ですよ。パワー送ります。じゃあバイバイ。パワー